2026年になって3回目の死の日の朝を迎えました。桜も散り、新しい年度にそれぞれ皆さん慣れてきた頃ではないかというふうに思います。今日は先ほど読んでいただきましたマタイ福音書の22章の15節から22節、込み出しに書いてあります皇帝の税金について少し学んでいきたいと思います。私たち人間もしくは組織がこの世の中で生きるために必要なものは3つあります。それは人、物、金です。特に聖書においてもですね、お金についていろんな記事が記載されているのは皆さんご存知のことでしょう。今日はその中の一つ、税金問題についてイエス・キリストが述べています。このマタイの福音書のこの箇所からはですね、基本的な問題が3つ提示されています。これは今日の納税問題で、その次にサドカイ派の人々の質問に対する死後の命、そして最後に律法学者の質問、人生で最も大切なものは何かという問題です。この3つの大きな問題はですね、基本的には本質的な問題は全て同じです。それはキリストをどう思うかということをですね、実は我々一人一人に問いかけている問題です。税金と聞くとですね、皆さんはいかが思いですか。なるべく払いたくないな、取られているという印象があるかと思います。実は日本国憲法の中でもですね、3つの三大義務の中に納税の義務があります。でこの問題はですね、非常に根っことしては深い問題があります。それで今日はその場面の方から説明していきたいと思います。ここの中にファリサイ派の人々というのが出てまいります。ファリサイ派の人々っていうのはモーセ五章を非常に大切にして律法を中心に生きている世界です。安息日にはきちんと守り、断食や貧しい人に施しを行う、あるいは宗教的にですね、極めて立派に生きているとても過言ではありません。しかし彼らには重大な欠陥があります。それは自分が正義だと思ってですね、他の人の生き方を認めようとしない生き方をしているからです。ついでここにヘロデ派というのが出てまいります。ご存知のようにこのキリストが来ている時代に外来の領主ヘロデを中心にですね、ローマの権力と一体となって宮廷に仕え、そしてこの世の利益を享受している集団です。いわばファリサイ派とこのヘロデ派はですね、全く両極端に違う集団なんですね。しかし本来はこの水と油の性格の持っている2つの集団がですね、なんとなんとイエス・キリストを罠にかけるために手を結んだというふうに書いてあるんですね。それは前にイエス・キリストがエルサレムに入場してですね、有名な神殿清めをします。その時にですね、メラメラとヘロデ派とファリサイ派はですね、このままイエス・キリストをしておくにはいかないと共通の利害が一致をしたからです。そのために主イエス・キリストの言葉尻を捕まえて、なんとか罠にかけてこの世から葬り去りたいという悪辣な思いがしたというのが聖書に書いています。そして聖書にはこの2つの派が一緒になってですね、イエスのところに行ってこういう問答をします。先生、私たちはあなたが真実な方で真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方であることを知っています。人々を分け隔てなさないからです。ここまでは非常に立派ですね。イエス・キリストをいかにも表面的にはですね、尊敬し、まさに先生と崇めたつまっている言葉というのがよくあります。実は彼らはその言葉とは裏腹にですね、イエス・キリストに対してもう何とも思っていない、 もう滋賀にもかけてないということが後で出ています。そしてその問答の後半に彼らの本音が出てきます。ところでどう思うでしょうか。お教えください。提唱ですね。皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか。かなっていないでしょうか。ということなんです。皇帝の税金、税にはいろいろあります。まあ、日本でもですね、例えば所得税とか住民税、消費税、いろいろありますけれども、この場合の税というのは、人頭税と言われるものです。人頭税というのは、貧しい人でも、裕福な人でもですね、確実的に一人当たりいくらというのをかける税金です。ああいう意味ではですね、まあ、平等の税金といっても過言ではない。そしてこの言葉の中にはですね、この人頭税というのはしかもローマの貨幣じゃないと納めることができないんですね。そこにまた一つポイントがあります。でそれを聞いたイエスはですね、彼らの悪意を気づいて、偽善者たち、なぜ私を試そうとするのかと、すごい言葉ですね、偽善者と言ってるんですよ。まさにこの彼らの悪辣な意図というのを感じ取っています。それはイエスがどういうふうに答えようともですね、自分たちがそれにとって変わるつもりは全くないということを表している。言葉尻では敬っているような言葉、心はすでにもう自分たちの思いでいっぱいだと、イエスが何と言われると我々は関係ないという思いが迫っていることをイエスは気づいているんですね。そして私をなぜ試そうとするのか、税金を納めるお金を持って見せなさいって言うんです。ここで彼らにですね、現実に立ち戻されます。税金と言ってもですね、彼らは頭の中しか考えてないんですね。実際にどういう形で税金を納めるのかというのが欠落してるんです。それで彼らにもう一度現実に立ち戻されるための意味があります。ですぐイエスはこれは誰の肖像と目かと言われるんですね。実際あなたたちは見たことがあって知ってるのかというんですね。このローマのデナリオン銀貨というのはですね、日本の一円玉と同じ大きさです。実際に私も見たことありますけども、それでなんと同じものがないかといって調べましたらですね、ここになんとなんとオーストラリアの5セント貨幣があります。これと全く同じ大きさです。で、この価格には もちろんオーストラリアですから、表面にはですね、エリザベス女王の肖像が載っています。で、後ろはオーストラリアの国鳥が刻まれています。こういうふうにですね、デナリオン銀貨の中にはですね、この皇帝ティベリウスの肖像っていうのが載ってるんですね。しかもご丁寧にですね、文字が書いてあるんです。皇帝にして最高の神官になるアウグスティベリウスって書いてあるんですよ。皇帝にして最高の神官になるって言うんですよ。まさにオールマイティですよね。どっかの国の大統領が同じようなこと言ってますよね。で、裏にはですね、この場合は義理のお母さんの浮き彫りの形が書いてあります。それは、神々の王座につくリベリア・アウグスタという人の名前を入れてやっています。つまり、この一デナリオン銀貨というのはですね、厄介な問題を含んでいるんです。なぜかと言いますと、まず先ほど、これローマの貨幣じゃないといけないと言ってましたよね、納めるのに。彼らはローマに支配されているんですね。支配されていることを現実的に税金を納めることによって身につまされるということが一つ。もう一つはこの肖像が記されていますね。これは彼らにとって忌々しい、ユダヤの人々にとって忌々しいことなんです。なぜならばこれは偶像礼拝につながるからです。自分たちがローマから支配されていると かつこの神々しい名前に書いた名誉をですね、わざわざ税金として納めないといけない、この辛さって分かりますか。でもう一度ファリサイ派とヘロデ派の質問に立ち戻ってみましょう。この税金に対してですね、納めることが立法にかなっているかどうかということをイエス様に問うているんですね。もしイエスが税金を納めるべきだと答えると、これはイエスそのものがローマ皇帝の権威に屈して人々の失望や反感を買うからです。では逆に納めるべきではないと答えますと、これは即ローマへの反逆とみなされるからです。どっちに答えてもですね、イエスは窮地に陥ることは目に見えています。まさに究極の選択です。ゼロか百か。事実このローマ皇帝に対する皇帝問題の納税問題についてはですね、過去住民の反感がいろいろあって反乱が起こっています。有名な反乱は例の使徒行伝の中に記されているガリラヤ地方でこの納税に対して反乱して鎮圧されたということが載っていますので、いずれにしても彼らから見ればですね、ローマに支配されてということはユダヤの人々にとってはお前たちは無力だということを教えているものなんですね。そして権力者に抑え込められているという、まあ、一つの事実に他ならないんです。それを見たイエスはどっちの答えではなく第三の答え、つまりあの有名な公正なものは公正に、神のものは神に返しなさいというんですね。彼らはその答えを想像していませんでした。この意味はどちらかというとですね、対立的に見られるやつですけども、実は後半の部分、神のものは神に返せというのが第一主題なんですね。私たちは現実的にこの世で生活をしています。当然お金も必要です。事実この世の中に普及しているのはローマの貨幣ではなくて当時のユダヤの貨幣も普及しています。しかしローマに納める税金だけはローマの通貨を使わなければならなかった。彼らにとっては非常に屈辱的な行為だし、また納税という義務を負わされることによってですね、自分たちは支配されているという劣等感、屈服感、またいろんな感情の中でこのデナリオン銀貨を見るために多分彼らは想像したんでしょうね。でこの言葉の真実はイエス様が言われた皇帝のものは皇帝にっていうのはですね、この世の生活でローマに依存しているならば、その見返りとして負債をローマに返すべきだということなんですね。そして神のものは神にというと、自分自身の命の尊厳を神に負っているならば、その負債を神に返すべきだということなんですね。極めてシンプルな話です。私たちはこの世に生きるときにいろんな問題に直面します。実際にいろんな選択が迫られます。この場合の同じようにですね、まさに答えがないような場合に遭遇するかもしれません。しかしその時に判断する一番の根本は何かというと、まさにこの言葉です。ローマの国と 変えてもいいでしょう。またいろんな場合に置き換えられることができます。しかし神様の問題とは置き換えることはできません。私たちは神の姿に似せて創造されたって聖書は言ってるんですね。私たちすべて髪の毛一本さえも命また諸々のものもすべて神のものであるという認識があるかどうかなんですね。これは俺が稼いだ金で買ったものだとかですね、私の知恵と力によってこれは獲得したものだと思うのか、いやそうではない、すべてが私たち一人一人に神様のこの恵みによって今の私があると思うかどうか。したがって自分の存在が自分のためというよりも神様のものであって決して自分一人のものではないということを認識することなんですね。後で荘園の時に神の国と神の義というのを歌いますけども、まさに神の国と神の義を求めなさいというのがこのイエス様のここの言葉の本意真意なんですね。そしてこの確信があればですね、いろんな問題があって対処するときに私たちは本当に自由で判断することができることなんですね。嬉しいこと、悲しいこと、楽しいこと、辛いこと、この世の中ではいろんなことができます。そのために私たちはしばしば一喜一憂します。それは現実に生活する上で当然そういうことは起こります。しかし物事の本質っていうのはですね、私たちの存立基盤、またその判断する基盤っていうのはですね、どこに置いてるかということが実は問われるんですね。それはこのファリサイ派やヘロデ派のように自分の律法を守り、そして自分が正しく生きればそれでよしとする、そして他人のことは顧みない、むしろ他人に対して差別をしたり無視をしたり他人とは違うんだという傲慢さ、またヘロデ派のようにローマ権力にこうすり寄ってですね、自分の利益を獲得し自分だけがいい生活を送ればいい、楽しければいいという生活を、そういう生き方に対してイエスは神のものに神に返せという生活、つまり自分の存在そのものがですね、神様のもとに神の恵みの中に一日一日があるということですね。一日の中に、また一年の中に、また一生の中に、神様はいろんなことを私たちに試練というか試すことがあります。しかしそれをすべてこれを神様からの御心と思って受け入れるかどうか、いやこれは受け入れるけどこれはさすがに受け入れないよねという言い方にするのか、それがこの私たち一人一人に実は問われている。神の義と神の義を求めなさいというのは優しいようで実は難しいんです。私たちの現実の生活の中でいろんな問題が出てきます。悩みます、苦しみます。しかし全ての事柄に対して神様はこの逃れる術を私たちに示し、もうこの究極の二者選択の問題からもう一つ違う第三次の選択を私たちに示されることがあります。それは私たちが まさに一つの事柄に執着することではなく、自由に生きること。選択権はあくまでも私たち一人一人にあるということを神様は示されています。この問題は非常に税金という問題についてですね、シビアに言っています。ともすれば私たちは頭の中で、観念の中で生きがちです。しかし事実は、先ほど見ましたように、このデナリ銀貨のように現実はどうなっているか、事実はどうかというところにもう一度立ち戻ってですね、これが本当に私たちにとって必要か、また絶対やらなければならないことかということをですね、判断する材料として与えられます。だからここのマタイの福音書の中で、こう3つのキリスト者の問答が出てきますけれども、先ほど司会者の方に称して読んでもらった最も重要な掟というのが読んでいただきましたよね。律法学者がイエス・キリストに、律法の中でどの掟が最も重要であるかという質問をするんですね。でイエスは次のように答えられました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。そうですね、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしということは、まあ、同じような言葉を3回も言ってるんですよね。それほど我々は実は神様のことを思ってないということを十分に認識させるために、あえてイエスさんは違う言葉で、違う角度で、それぞれ心、精神、思いという言葉で使って、神様を愛しなさいということを強調されます。それは私と神様の関係、あなたと神様の関係を言っています。そして次に、第二の規定としてですね、隣人を自分のように愛しなさいというんですね。自分自身でさえ愛せないものが、どうして隣人を愛することができるでしょうか。そのためには、まず自分自身をですね、徹底的に愛することが必要です。自分には光と欠けがある。光の部分は良しとしても、欠けの部分は嫌だなというふうに思っている方もいらっしゃるかもしれません。しかし神はの目から見れば全て愛おしく、私たちはどんな人間であってもですね、高価で尊いとおっしゃってるんですね。その自分を徹底的に愛せばですね、横にいる隣人を愛することができるようになるっていう、それは決して自分の力、知恵、思いだけではできません。それは私たち一人一人がイエス・キリストの十字架とその復活のよみがえの命をによってですね、神様の恵みと愛によってこそ、本当の意味での隣人を愛することができるんです。決して自分自身の力で愛せようというものではありません。自分の傲慢さを捨て、そして今置かれている現実、一日一日をですね、本当に、ああ、ここに今日も素晴らしい一日であったということを感謝しつつ、次の明日へとつながる活力とエネルギーにしていけば、私たちはきっと素晴らしい人生を送れるのではないかと思います。2026年でも皆さんの上にいろんな出来事があるかもしれません。しかしそれもすべて神様からの祝福のメッセージだと思ってですね、受け入れ、そして自分の思いを神様にぶつけ、そして共に歩んでいく人生であってほしいと 願っています。ではお祈りいたします。聖天の地なる神様、あなたを皆を賛美します。あなたは創造主であり、私たち一人一人を神の形に似せ、そしてこの世にお使わしになりました。私たちは本当にあなたから与えられた命や多くの恵みを感謝しつつ、この一週間を歩むことができる力と知恵を与えてください。私たちはともすれば頭でっかちで観念で動きがちですけども、実際にあなたから示された事実現実によって、私たちはもう一度あなたの大いなる恵みの技を認識し、そして不安を喜びに、そして希望を持って一日一日を生きる力が与えられるようにしてください。また今週1週間、それぞれの場であなた一人一人をどうぞその前になって変えみてくださいますように、この感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって毎日捧げます。アーメン。